はい、始まりました。大人の夢語り案内人の西がお送りする夢から夢へ結び広がる夢語りラジオ。この番組は毎回素敵な夢や思いを持った方に出演していただき、その方の夢と思いを深掘りしていく番組です。そしてこの番組はスタンド FM、Spotify、Amazon Music、Podcast などでも配信しております。さて本日の夢語りさんなんですけれども、前回は、東京からお越しいただいたんですけれども、今日は富士山の麓静岡からお越しいただきました。それでは早速登場していただきましょう。小沢さんです、どうぞ。
はい、皆さんよろしくお願いします。優しい占いググの店主、ググこと小沢です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
小沢さんの静岡はもう桜はどうですか？
いや、ちょうど、満開ですね、はい、今、見頃いい感じです。
いい感じ、はい、ちょっとね、全国的に今日とかね、天気が荒れ模様ですけれども、まあなんとか持ってくれそうな感じですかね。
そうですね。しかも昨日ちょうど下の子の入学式だったんですよ、
うん、おめでとうございます。
そう、ありがとうございます。なのでこう満開の桜の中、天気もなんとか持って入学式をね、そう終えることができたので、よかったなと、ちょっと一安心しているところですね。
よかったですよね、入学式といえば自分も今日ね、長女が専門学校の入学式で、
おめでとうございます。
すっごい雨の中嫁と行きましたね。
そっか、雨ですね今日ね。
雨の中いて、今ちょうどね、日差しも照ってきて明るくなってきて、帰ってくる頃はいい天気になってるのかなって感じですけれども。
いいですね。私いつもあれです、何か始める時とかに雨降ると、もう雨降って地固まるだから今日最高の始まりって思うようにしてます。
確かにそうですよね、昔の言葉です、ありますよね。まさにそんな感じの中で今日は夢語りの方を行きたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
夢語りの前に、簡単なちょっとお仕事内容とか、実際今どういったことをされているのかをね、教えていただきたいなと思うんですけれども、いいでしょうか？
はい、ありがとうございます。私ですね、占いと潜在意識のね、皆さんの思い込みを解除することによって、皆さんこんな未来に行きたいとかね、こうなりたいってあると思うんですけど、はいはい、それに、最短でたどり着くっていうね、お手伝いをさせていただいております。
すごい、最短でたどり着く。
はい、最短でたどり着きます。
いやー、なんか自分ちょっと受けてみたいですね。
ぜひ。
いや、なんかブロックあるなっていうのはすごい自分の中であるので。
そうなんですね。
意識の中に、
な
のでまたぜひお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、そんなね、素敵なお仕事をされている小沢さんの今日は夢をこれから深掘りしていきたいなと思うんですけれども、
はい、
では、早速幼少期の頃、幼少期って言っても保育園とかね、多分記憶に人によってなんですけど、4、5歳ぐらいの時の記憶をちょっと遡っていただいて、
はい、
その頃になんかこう、こんなこと私思ってたなとか、こんなこと描いてたな、なりたかったなとかっていうのありますでしょうか？
私、魔法使いになりたかったんです。
おお、魔法使い。
はい、もう当時多分その魔女の宅急便が流行っててというか、そう放送されていて、だからその家にあるね、ほらキキちゃんが乗ってるみたいなほうきがちょうどあったんです、竹ぼうきがあれに多分ね、毎日またがって、こうタタタタタって走ってピョンって飛ぶみたいなのを繰り返したりとかして、私はいつか魔法が使えるようになるみたいなのはすごい思ってました。
めっちゃ素敵ですね。でも自分もなんか自分の時は、その子供の頃はそれこそヒーロー、仮面ライダーとかが好きで、とかドラゴンボールですね、ドラゴンボールか、パーマンかな、
懐かしい、
なんかとりあえず空飛びたいみたいな。
わかります、わかります。
そういうのがね、憧れ自分はありました、描いてました。魔法使いね、今の時代だったらなんかこうね、映画でリアルでこうハリーポッターとかね、
そう
なんかああいうの見てるとね、
いやできそうですよねって思っちゃう。
だからそんなこう、ね、幼少期の頃は魔法使いになりたい、まあ、キキに憧れてっていう小沢さんですけれども、うん、まあ、小学校入ると、はい、まあ、1年生から6年生まで幅がまあ広いじゃないですか、
うんうん、
でなんかこう学年が上がることにね、徐々に徐々にちょっといろんなことが分かってきたりとか知ったりとかしてくる中で、うん、まあ、例えば習い事が増えたりとかね、
うんうん、
そういうのがあったと思うんですけれども、うん、その中でなんかこう思い出す夢とか思いやりたかったことっていうのは、
まあ、確かに習い事はすごいしてたんですけど、はい、なんかこうお兄ちゃんの野球教室についてたりとか、
はいはい、
あとはそのなんだマーチングに入ったりとか小学校の、
おうおうおう、
あとはお習字も行かせてもらってましたし、うん、体操教室も確か行ってたんですけど、私がでも将来的になりたいって当時思ってたのは、うん、あの歌手になりたいと、おうおう、漫画家になりたいは同時進行で、あの部屋にバーンって大きく書いて、
うん、
貼ってありました。
すごい、部屋にバーンってでかく、
そう、
でかでか
アイドルになるって書いてありました
すごいですね、アイドルになる、漫画家になる、
うん、
それはなんかそうなりたいと思ったきっかけとかってあるんですか？
もうとにかく歌とその絵を描くことが大好きで、
うん、
幼稚園の時にあの、うん、いとこのお姉ちゃんに、ね、光源氏のカセットテープをもらったんですよ。
はいはいはい。
それを延々と聞いて、うん、延々と歌うみたいな、
うん、
か好きなアニメの曲も、うん、あのカセットテープ、当時セーラームーンとかかな。
あ、はいはい、セーラームーンありましたね、
うん、そう、それもなんかシリーズがいっぱいあるんですよ。それを全部ゲットして覚えて歌うみたいなのがすごい好きで、
うんうん、
もう将来歌手になれたらいいなっていうのは思ってましたね、
うん、すごいですね。もうそういう好きから始まってくる、まあ、夢ですけれども、
うんうんうん、
なんかそうやって、絵が好きで漫画家になる、歌が好きでアイドルになるっていう、この小学生時代を
うん、
過ごされてきて、今度中学校入ると思春期に入って、うん、ちょっとね自分の中でも波がこう上がったり下がったりとか、精神的な部分のね壁があったりとかしたと思うんですけれども、うん、中学校入ってからはどうでしたか？
中学校入ってからは反抗期になったんですけど、
もろ思春期、青春の、
うん、そうそう、なんですけど、でもやっぱり歌手になりたいっていうのが変わらなくって、中1の時に、うんうん、オーディションを受けてある事務所にね、うん、入らせてもらったんですね、で、まあ、ボイストレーニングやったりとか、
はい、
まあ、なんだかんだしたんですけど、
はい、
あとなんかエキストラでね出させていただいたりとかあったんですけど、でもなんだろうな、思うように目が出なくって、
うん、
結局その大会に応募するんだけれども、うん、選考で落ちてしまうので、
はいはい、
そうそうそう、そこでなんかね、中学校2年生くらいの時に諦めちゃったんですよね。そうで、そこからは多分ね、何になりたいとかがなくって、
うん、
ひたすら絵を描いてたみたいな。そこもなんか別に漫画家になりたいから絵を描いてたんじゃなくって、絵が好きだから絵を描いてたっていう感じですね。
でも事務所に入ってたんですね。初めて聞きました。初めて知りました、ね、
そうなんですよ。だから今ではもうめちゃくちゃ売れてる、うん、ね、芸能人の、これ名前出していいのかな、窪塚洋介くんいるじゃないですか、
はいはい、
が出てたゴーっていう韓国の在日韓国人の方の、うん、
はい、
学生さんの、ね、青春時代を描く映画、うん、柴咲コウさんと一緒に出てたやつのエキストラ出させてもらったりとか、うんうん、そう、なんかね、そういうなんか面白い経験とかもちょいちょいさせてもらって、うん、なんかホラー映画のエキストラ出たりとか、うん、そうそうそう、させてもらってたりとかして、
うんうんうんうん、
それはそれでね、なんかやっぱり他のことができない経験をさせてもらって面白かったなと思いますね、
うん、いやすっごいめっちゃいい経験ですよね。なかなかね、うん、そういう経験って本当に限られた人しかできないというか、
うん、
うん、なんかすごい貴重なこう経験をされてきたこう中学生時代、
ね、そう、そうですね、
ね、
う
ん、まあ、この中学生時代のそういった経験があって、まあでも途中でアイドルは諦め、
うん、
でも絵が好きで絵を描いていた、
うん、
そこから今度高校に行くじゃないですか。
うん、あ、ちょ、私ね、高校行ってないんです。
え、そうなんですか。
そう、
う。
ちょっと情けないんですけど、お勉強があまり好きではなくって、
はい。
中学までは義務
うん。
教育じゃないです
まあ、
か。
そうですね。義
そ
務教育で。
う。で、そうすると、もう義務じゃないということは勉強しなくていいんだみたいな感じで、親と、反抗期だったこともあって、親とめちゃめちゃ喧嘩して、高校に行かないみたいな、私は仕事するんだみたいな選択をして、高校は行かずに、社会人になって、まあ、そこからもう自分でお金がね、働いた分だけ入ってくるので、もう好きなことしたりとか、で、やっぱりその歌うのは好きだったので、バンドをね、始めたりとか
おおおお
して、で、そのバンドでCD とか出すじゃないですか。
はいは
それのなんかジャケットの絵描いたりとかしてましたね。
い。へえ、すごいですね。
え、懐かしいです。
いやー、なんか意外です。
本当ですか？うん。
なんかそんなね、感じには見えないんですけれども、すごい青春時代を送られていたんですね。
超好き放題やってましたね。
まあこう超好き放題、 まあ
う
ね、高校行かずに、まあ、親とこう
ん。バチバチしな
バチ
がら。
バチしながらこうね進んでこられて、でまあこう、まあ、社会人にね、誰よりも早く多分社会人になって働く中で、なんかこう思い描くものとか、よりなんかこうね、絵は好きで、そうやってね、ジャケットの絵を描いたりとかってされてる中で、そのままなんかこう絵を専門としたお仕事に就こうみたいなとかはなかったんですか？
当時、なんていうのかな、インターネットとかも今と比べるとね、全然、発達してなかったので、私多分ね、パソコンで絵が描けるって知らなかったんですよね。そう、だからもう本当に、リアルに紙に描いていくっていう感じしか知らなかったので、どうやって仕事にするんだろうっていうのは、もう、絵がか仕事にしたかったら漫画家になるしかないみたいな。そうそうそうそう。だからもう、デザイナーとかっていう知識が全くなくって、当時ね、知ってたら、じゃあ、広告を作る人がいるんだとかね、なんかこう、今でいうとこのズームの背景ね、みたいなのを作る人がいるんだとかって分かってれば何かね、そういう道に行ったのかもしれないですけど、もう、漫画一択しか何も見てなくて、そうそうそうそう、っていう感じでしたね。だから結局、要は漫画だと入選しないと漫画家になかなかなれないじゃないですか。
確かにありますね、そういうのがね。
そうそうそう。で、あとはね、コミケとかで自分で自分の作品を売っていくみたいな、感じだと思うんですけど、そこまで私なんか根気強く書けなくって、31ページかな、当時、多分漫画で言うと。それが追いつけなくって、普通の好きなイラストだけ描いてるみたいな感じでした。
なるほど。なるほど。じゃあ、こう、ね、そういう好きなことをずっとされてきて、で、まあ、ね、結婚して子供さんもいて、まあ、これからの、まあ、夢というか、ね、今はその、オラクルカードを使って潜在意識のブロックを解除するっていうお仕事をされていたりとか、まあ、そもそもそこにたどり着いたきっかけとかって何だったんですか？
いや、本当のきっかけは、もともと占いが好きだったので、朝のニュース番組の今日の、星座ランキングとか絶対見てから、そう、学校行く子だったんですけど、お掃除をすごいなんか夢中になる時期があって、子供が生まれる前かな、でもなんか妊娠してる時って女の人で潔癖症になったりとかするんじゃないですか。そう、その時にお掃除にはまって、なんだろう、風水にはまったんですよね。で、玄関にピンク岩塩を置くといいみたいなのを知って、ピンク岩塩いいのないかなってネットで探してたら、たまたまその私のオラクルカードの師匠となる方の、ブログにたどり着いたんですよね。で、わ、何これ、オラクルカードなんてあるんだ、面白いねなんて見てたら、なんかちょっと私にもできそうじゃんと思って、一旦自分で買って試してみたんですけど、本当にちゃんとできるようになりたいと思って、その答え合わせとして、師匠がちょうどその時講座をやってたので、私も教えてくださいって言って教えてもらって、カードリーディングを始めたんですよね。それが一番最初のきっ
一
か
番。
けです。
なるほど。そこが一番初めのきっかけで、そこからもう これを仕事としてっていうような感じに。
いやいやいや、実はですね、私10年間無料でずっと鑑定を、させてもらってい
て10年間無料で、
はい、でその裏で、裏でというかむしろ表で普通に雇われて仕事してたっていう感じなんですけど、うんうん、そう、去年の6月、2023年の6月に、うん、まあ、あるねコミュニティに入ったのがきっかけで、うんうんうん、なんかこの占いでもお金をもらってもいいのではみたいな感じになって、
はいはい、
それをきっかけに、うん、まあ、商売としてやっていくようになったって感じですね、うん、
なるほど、うん、でもすごいですね、10年間無償でやっていたっていうのもまた驚きの、
ね、そうそうなんですよ、いろんな方ね占わせていただきました、
うん、すごいですね。そしたらまあそうやってね、うん、10年間無料でやってて、まあね、あるコミュニティとのご縁があって、まあ、それをもう本当にお金をいただいてお仕事としてされている、うん、まあ、その小沢さんのこれからの夢を、うん、そしたら、お手元にある夢色紙にちょっと書いていただこうかなと思うんですけれども、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、書いていきます。じゃあ、
はい、お願いいたします。
はい、できた。
はい、では夢色紙の方どんな風に書いていただきましたでしょうか。
はい、こんな見えるかな、うん、こんな感じで、
すごい、いつも笑顔で、
いつも笑顔、
はい
はい、素敵な仲間で、はい、好きな時に好きな場所で楽しむ、うん、っていうのを、
はい、
書きました。
めっちゃ素敵な色紙です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そしたらここから、夢語りスピーチの時間に参りたいと思いますので、今書いていただきました夢の思い、夢の、スピーチのほどよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱりこういつも笑顔っていう部分ではね、自分の周りにいる人たちはニコニコしててもらった方がね、すごく自分も気持ちがいいし周りもね気持ちがいいっていうところなので、何をしたら喜んでもらえるのかなとかね、なんかそういったところを考えながら日々過ごしているっていうところもあるんですけれども、本当になんかこう今荒れることに感謝をするというかねっていうのを今大事にしていて、これも未来もね大事にしていきたいなと思っているんですけども、そういったところをねしっかりしていくとやっぱり素敵な仲間も集まってくるんだろうなっていうのは思っていて、なので私子供たちにね、今ここの家に住められるのは当たり前じゃないんだよみたいなこう話をしていたりとか、雨風しのげるお家があって幸せだねとか、朝、しっかり目が覚めて今日も素敵な一日が始まって幸せだねとかね、何かこう人からしてもらえたらありがとうだよ嬉しいねみたいなのをね、そのなんかこう幸せだなとかありがとうの輪をちょっとね広げていくみたいなのをやってるんですけれども、やっぱ将来的には今そうですね独立をね、去年の11月にして、今走り続けてるところなんですけれども、やっぱりこう好きな時に好きな場所で楽しめたら最高だなっていうのは思っていまして、子どもたちにねやっぱりこう自分が小さい時にできなかった経験とかもたくさんあるので、それをね一緒にしていきたいなっていうのはすごく思っています。行ったことのない場所だったりとかね、そういったところに一緒に行ったりとか、あとはその今世の中いろんな職業で溢れてるので、今私の子どもたちが小学校低学年なんですけれども、その子たちが大人に向かなるのにね向かっていくのに、将来どんな仕事に就いたら自分は楽しいんだろうなとか、生き生き働けるんだろうなみたいなところをこう一緒に探していきたいなっていうふうにね思っているっていう感じですね。なんかそれができるとなんていうのかな、こう生活のために仕事をするのではなくって、自分の人生楽しむために何の仕事がいいかなみたいなのを選んでもらえるのがね重要なのかなっていうのはちょっと思ってるところですね、うん、なのでなんかこう子供と一緒に成長して、もう私の周りも豊かになって、そうだな、もう本当に ググさんに出会えたから人生変わりましたみたいな言ってもらえるのが一番最高かなと思うんですけれども、そういったね、あのいい仲間たちと将来毎日ニコニコしながら過ごしていきたいと思っております。これが私の生きる道、あなたの夢は何ですか？
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、確かにそのね、素敵なこう家族とのやっぱ時間というか、ありがとうの輪をね広げるっていうのは本当に大事なことですよね。
当たり前はないんだよっていうのをね常々言ってます
ね。本当にこのそれこそ、先日リアルで大阪の方で石切のところで撮らせていただいたんですけど、うん、石切神社さんで、
うんうん、
その男性の方だったんですけど、
うん、
海外にね教員されてて、香港に赴任が決まって、うん、一時香港で教師をされてたんですよ。
すごい。
ほんならそのやっぱこう日本というか、その当たり前が当たり前じゃないんだなっていう部分であったりとか、
うんうん、
あとはその東日本大震災が起きた時に、
うん
うん、当たり前のように毎日先生おはようって子どもたちが来ている、
うん、
でもこれは実は当たり前じゃないんだ、
うん、
いろんなそういった刺激をもらう、刺激というかそういう経験であったりとか、目の前のその現実から、うん、当たり前は当たり前でないというか、いかにその今を幸せに生きるかとか、
うん、
大切なことをやっぱ自分たちが次の世代にね、その子供たちに伝えていくかということをすごい言われ熱く語っていただいてたんですけど、
うんうんうんうん、
なんか今日の今のね、その小沢さんの夢語りを聞いてても、あ、なんかすごくこう共通するとこあるなと思って聞いてました、うん
うん、はい、
ね、多分このいろんな方がねリスナーさん聞いていただいてると思うので、その中でもきっとね何か一つのその小沢さんの今のね夢語りスピーチの中ですごくこう響くところって多分あると思うんですけれども、
うん、
再度最後もうラジオもそろそろ終わりに近づいてきてますので、リスナーさんに向けて何かもう一度何かこうこれは伝えたいなっていうメッセージなどあればぜひお願いいたします。
そうですね、なんだろうな、私の多分人生っていうかねって言ってちょっと大げさなんですけど今38歳なんですけど、22歳まではもうめちゃめちゃ好き勝手に生きてたんですよね、
うん、
もう私がやりたいことを全部やるみたいな、
うんうん、
なんですけど、まあね、22歳から、本当に去年くらいまではもう自分を押し殺して生きてるみたいな、はい、毎日なんて辛いんだろうみたいな思って生きてたんですけど、
はい、
そういう辛い今がある方でもこの今起こってる辛いことっていうのは絶対に何か意味があるし、うん、次のステージにアップグレードするための今、うん、試練、ね、だと思って、ここを見てちゃったらね本当に私今とんでもなく幸せなので、
うん
うん、なんか本当にめげずに頑張んなくてもいいんですけど、うんうんうん、なんかそこをねくじけないでいていただいたりとかも、本当にどうしても辛いよみたいなことがあればね、ぜひ私の方にね声かけていただければ、潜在意識のブロックが邪魔してそうなってる可能性があるのでね、そうそうそうそう、そこもねすんなりいくようなお手伝いできたらいいなっていうのは思いますね、はい、
ありがとうございます。なので、ね、聞いていただいているリスナーさんの方も番組の概要欄のところにググさんの、LINE アットですかね、 LINE アットとか SNS のリンクとかもまたつけときますので、そちらの方でちょっとこう見てほしいなとか、潜在意識のブロック解除したいなっていう方は、ね、ぜひお問い合わせをしていただければなと思います。
はい、ぜひ、
はい、そしてですね、大人の夢語り案内人から、リスナーの皆さんにちょっと、最後お知らせがあるんですけれども、今、夢から夢へ結び広がる夢結びプロジェクトというのを立ち上げまして、まあ、大人の夢語り案内人がお送りしているこの言葉であったりとか思いっていうのは、まあ、いろんな方がの方に出演していただいてるんですけれども、それはもう若い世代とかほんまに今苦しんでいるとか生活しづらいって思っている方々に向けての応援メッセージでもあります。そしてこの言葉を届けるプロジェクトの第1弾として、何ができるかなっていうところから、まあ、夢思いを詰まったこの素敵な言葉思いを届けるために、インスタグラムであったりとか TikTok、 YouTube、そしてこの、スタンド FM や Spotify、Amazon Music、Podcast の、媒体を使いましてお送りしてます。これのまずフォロワーさんを、369名を目指そうかなと。369名の フォロワーさんがつながることで、またさらにそれがつながっていくんではないかっていう、水の波紋が広がるようにっていうところから、まあ、SNS を通じて、人から人へ結びつなげていくっていう風な、プロジェクトをしておりますので、ぜひ皆さん気になる方は SNS のほどもチェックしてください。はい、そうしましたら本日は静岡県から、小澤さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また次回もお楽しみに。